南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬うあえて傲慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、五章の、912ページの最初の行ですね、912ページ主従お振る舞い御所主従お振る舞い御所の最初の行のちょっと下がったところに幸いなるかなっていうところね、幸いなるかな、そこから2,4,6,811行目の下のところの有名な一条の堀を越えぬ者10条20条の堀を越うべきかというところまでね、ちょっと長いですけどね、一緒に読みます。はい、主従お振る舞い御所にのたまわく幸いなるかな、法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たれば伊佐子に小金を変え石に玉を飽きないるがごとし、さて平の左衛門の城が一の老中小保坊と申す者走り寄りて日蓮が懐中せる法華経の醍醐の巻を取り出して表を三度さいなみて散々と打ち散らす。また苦寒のお経経をつわものども打ち散らして、あるいは足に海、あるいは身にまとい、あるいは板敷きに畳と家の二三軒に散らさぬところもなし、日蓮大交渉をあらちて申す、あら面白や兵の左衛門の情が物に来るを見よ、殿原ただ今日本国の柱を倒すと呼ばわりしかば、上下番に慌てて見えし日蓮こそご歓喜を凍れば、臆して見ゆべかりしに差はなくして、これは日がことなりとや思いけん、つわものどもの色こそ変じて見えしか、10日並びに12日の間、真言宗の都が全宗念仏と領官が雨降らさぬことつぶさに兵の左衛門の城に言い聞かせてありしに、あるいはどっと笑い、あるいは怒り何度せしことどもわしければ知るさずせんずるところは、6月18日より7月8日まで領官が雨の祈りして日蓮に支えられて、うらしいかね、
汗を流し涙飲み下して雨降らざりし上逆風暇なくてありしこと三度まで使いを使わして一条の折を変えずもの十条二十条の折を乞うべきか南明法蓮華経南明法蓮華経南明法蓮華経
最初にですね、ちょっと皆さん方に、お詫びと訂正があるんですけど、3月の1日にですね、お見えさんの、綿帽子をですね、下ろすというふうに書いてあったんですが、実は間違ってまして4月の1日が正しい日付で、他の信者さんからですね、連絡がありまして、また自分の書いたものを調べましたら、3月って書いてあるところと4月って書いてあるところがあって、で、元の資料は4月ということですので、私が3月と4月をですね、この混乱して、混ぜ合わせてしまって、それで3月のところに書いたんですけども、4月の1日が、私も3月のこの1日のですね、牛虎権現の時にこの入れ替えをするんですけど、どうもまだ寒いよなと思ったんですなんか忍びないなと思ったんですよね。こんな寒いのに下ろすのは忍びないなと思ったんですけども、まあその時はそうやって信じ込んでましたから、次の日に、慌ててですね、また、お詫びを言ってまたかぶってもらったんですが、まあ、4月でもね、まあ、暑さ寒さも彼岸までって言いますけども、4月でもまだちょっとね、肌寒い日がありますので、まあ、本当にそれにしてもね、まあ、大聖人様の頭の傷っていうのは亡くなられるまでやっぱり、このうずいたんだろうなということを改めてですね、感じました。私たちはただ寒いとか暑いとか叫んですけど、大聖人のは痛いっていうこの痛みがね、あるということですので、そういうふうに今感じまして、ですからまた4月の1日に、御綿帽子を下げるって書いてありますけども、何遍下げたらいいんだと思うんですけども、そういうことですので、まあもうちゃんとね、ちゃんとうちわとか入れて、うちわとか襟巻きとか帽子とか入れる箱に書き換えましたので、もう間違いはないと思うんですけども、まあ、最初間違えるとね、ずっと間違いが正しいと思い込んで、ずっと最初のボタンの掛け違いをするとずっとそのまま行ってしまって、何年もするとだんだん意地になって、意地張ってくるようになことがありますけども、まあそうなる前でよかったなと思って、います。まあそれと今田淵さんとね話してましたけど、花粉症がね、今年はね、私は2月から4月の終わりまで、のこの2ヶ月間が毎年もう30年40年来、このずっと付き合ってるんですけど、2月全然来なくてね、今年はすごいなと思って、毎年まあこの入り方が違ってくるんですね、来方が違うんですけど、今年はすごいなと思って、そしたらまあ4日前にドーンと来ましてね、もう朝起きたらね、もう目はかゆいわね、喉の奥はかゆいわね、もう指突っ込んで書きたいぐらいかゆいんですよね。もう目なんかね、もうゲゲゲの鬼太郎の目玉親父みたいにね、このね、こう取り出してね、こう って洗いたいなと思うくらい目が膨らんじゃったんじゃないかと思うくらい、この痒くなるんですけどね、で慌てて、病院へ行って毎年行く病院へ行って、診察の順番取ってですね、それで、まあ、薬を飲めばこのパッと嘘みたいに、嘘みたいにっていうわけではないんですよね、8割ぐらいまだその 100% ということは絶対ないんですよね、 20% ぐらいは付き合っていかなきゃいけないんですけど、まあちょっと収まる、まあ、生活できるぐらいになりますよね、薬飲まないともうティッシュの箱を持って歩くような状態になって、車の運転がね怖いんですよね、車の運転こうしながらね、くしゃみが出た時ね、目つぶるでしょ、みんな目開けてくしゃみしないよね、みんな瞬間目つぶるから、それが怖いですよね。ひどい時はね、あの汚い話ですけど、あの前のガラス全部鼻水がくっつく時あるんですよね、外はワイパーがある瞬間ですけど、中はもうね、もう自分の鼻水を拭くほど哀れなことはないですよね、本当に。ねえ、だから本当にあれね、まあこの田舎はまだあれですけどね、都会なんか行ったらね、まあこの車間距離のないことね、まあこの人ら前の人がちょっと突っかかったらどうなるんだろうと思うぐらい車間距離、もう暴走族気味に車間距離ないですよね、まあ、それもこうあの首都高 の高速道路でさえもあの車間距離なしで走ってきますよね、はあ、都会の人はもうせっついとるなと思ってこんなところで運転なんかできる生活できないなと思うんですけどもね、もうそれがまあ都会の人はもう当たり前になってるんですけど、あんなところでくしゃみした日にはもうどうしようもないですよねもうとんでもない話になるなと思ってびっくりするんですけども、まあ本当にね、あの気をつけないといけないなというふうに思います。さて、今月のですね、このカレンダー、3月と4月のところのカレンダーは今、読んだところの主従お振る舞い御書のですね、この最初のところ、幸いなるから、幸いなるかな法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たれば潔に黄金を変え、石に玉を商えるがごとしということ、ここがカレンダーにこの書いてあるんですけども、この場面というのはですね、この大聖人様が辰の口の法難にこの至る前のですね、この草庵をですね、この襲われたその前後のこの情景をですね、この大聖人様がこの振り返ってこの思い出されて、こういう状況だったんだということをですね、その場面を書かれているこの箇所なんですね。だから訪問的にですね、大聖人様の教えとして、このどうだとかこうだとか、難しいとか難しくないとかいうようなことはこのないんですけども、私たちがですね、やっぱり信仰していく上でですね、この大事なことはですね、大聖人様の教えをこの学んでいくということももちろん大事なんですけど、大聖人様の生き方、大聖人様がどういうこの生涯を送られたかということも、これも合わせてですね、この学んでおかなければいけないと。大聖人様の生き方は法華経の行者としてのこの手本ですから、ですから大聖人様の生き方も私たちは教えとしてその拝していかなければいけないということが言えるわけなんですよね。ですから 大聖人様の生き方と大聖人様がその生き方の中で説かれたところの教え、この2つはやはりその骨組みだけでもですね、このちゃんと一つ一つこの学んで、どういう順番でいくつぐらいの時にはどういうことがあったのかということは、このちゃんとこの自分の心に置いとかなきゃいけないと、このいうことが言えるわけなんですね。で、大聖人様が辰野口の法難にこのあったっていうのはですね、もちろん遠い原因は立正安国論をこの鎌倉幕府にですね、この出したということなんですね。で、それが幕府にはとてもその気に入らなかったということなんですね。幕府もバカじゃないですから、国を安泰にするために一生懸命その頑張ってるんですけども、その日蓮はこの法華経のこの信仰というものをこのしなければ、また真言宗禅宗念仏宗等の教えを捨てなければこの世の中に本当のこの平和安穏というものはないんだということをこの訴えてきている、幕府のやりようにこの文句をつけている、何としてもこの日蓮をこの黙らせたいと黙したいって言いそうになっちゃったけど、黙らしたいというふうに考えて、その見せしめとして伊豆伊東にこの大聖人様をこの流罪にこのするわけなんですね。そうすればこの日蓮もこの痛い目を見ればですね、この幕府の言うことを聞く、このもう幕府にそのすり寄るようなごまをするようなそういう坊主にこのなるだろうというふうにその考えたわけですよね。誰でも陥りやすいところだよね。喧嘩して相手を任せれば子分になるだろうというふうにその考えるわけですよね。子供に対してもね、ちょっと殴ったりね、大声出してね、ちょっとビビらしといて親の言うことを聞く子供に育てようと思うんですけども、なかなかそうはいかないよね。なかなかそうはいかない。余計反発するようにこのなりますよね。だけど大聖人はもう伊豆伊東から帰ってきても、伊豆伊東に流される前以上にこの鎌倉の町の中でこの辻説法をして、この町の人々に直接その訴えてこの行く、法華経の信仰でなければダメなんだと、幕府のやりようではダメなんだということをこの訴えていくわけですよね。で、その時にこの御所に出てくるところの四条金吾であるとか、南条時光であるとか、時入道であるとか、そういうその鎌倉にこの集うこの人たちが大聖人様のこの教えというものに触れて、そして大聖人様がこの幕府からその憎まれているということを承知の上で、この大聖人様の説く教えがまともだというふうに考えてこの入信をしたこの人たちなわけですよね。それでね、大聖人様は前よりも大きい声でたくさんの人に訴えるので、幕府はね、その安畜生ね、静かになると思ってる、前よりもこのうるさくその幕府の火をその一般の人たちに訴えると、とんでもない野郎だというふうにその考えたわけですね。だけど立正安国論に書かれた通り、 ね、ごめちまたに倒れ骸骨道に見てりというその日照りの飢饉と、それからその飢饉から来るところの疫病、流行り病ですよね、流行り病。いや流行り病って言えばね、まあ本当に年末年始ね、インフルエンザにかかったけど、インフルエンザと風邪は違うね。もう本当に体のダメージが全然違うんで、もうまあ違う風邪じゃない、風邪とまた別物だなと思ってびっくりしたんですけどもね、すごいですよね。それからね、この間テレビね見てたらね、あのアフリカのねこの人たちっていうのはね、今でもね靴を履かないでこの素足で歩いてるこの人たちがそのいっぱいいるじゃないですか。で僕らこのあの人の足の裏もね、東京オリンピックでアベベが裸足で走ったの、 あの時は裸足じゃなかったかね、靴履いてたかね、なんか分かんないんだけど、アベベが裸足でマラソンね、29.195キロね裸足で走るなんて、その普通考えられないなと思ってね。ほいでね、中学生の時にね、話がどんどん変わるけどね、中学生の時にね、あの本山にね、あのプールができたんですよ。そのもう学校で使うような大きなプールがね、25メートルの。なんであんなプール作ったのかなと思うんですけどね、まあ子供はいっぱいいるわよね、100人からいるんだから、プール作ったんですよ。でそれまではね、用水路とかね、その川でその泳いでたんですよ。その夏でも冷たい、その富士のこの伏水流のこの川で泳いでて、まあその水難事故はなかったんですけど、まあそれも危ないと思ったんですよね、もし何かあった時にね、本当に危ないんですよ。本当に危ないんですよね。用水路なんかね、用水路でねこの潜るとね、この用水路がカーッとこうやってこうやってこう、あのこう流れるでしょ。そのね金網にピタッと張り付いてね、この逃げれない時あるんですよね。ほいでそっからグーッと体を起こしてまた浮き上がってくるんですけどね、それが面白いんだけど、考えはすごい危険なそのことなんですよね。そんなことやってたんですよね。それでまあプールだって危ないけどね、プールだってその監視員も何もいないんだから、勝手に泳いでるんだから危ないんですけどね。だけどその当時のねこのプールだからね、なんていうんですか、あのコンクリートを敷きっぱなしなんですよね。全部タイルじゃないんですよね。だからほとんど床がコンクリートなんですよね。ほいでそのまあ最初のうちね、ちゃんと泳げないんですよ。その用水路で飛び込んだりしてるだけですからね、みんな泳げないんですよね。その水に入るのは好きなんだけど、誰もちゃんとして泳げないんですよ。ほんでそのまあ上の先輩の人がね、その適当に泳ぎを教えてくれて、その泳げるようになっていくんですけども、最初のうちはねプールなんか入ってねやることないからね、用水路より面白くないでしょ、ただ視界濃いだけだから。歩いてるだけなんですよ。こうやって歩いて、でちょっとこう泳ぐふりをしたりしてるんですけどね。だけどまあ外に出ると暑いからね、中に入ってこうやってね、もう夏の温泉みたいな感じだね、こうやって歩いてるんですよ。そしたらね、もう1時間とかね2時間とかね歩いて入ってるとね、足の裏ねその皮むけちゃうんだね、コンクリートの。ちょっとしたヤスリみたいなもんだね、あれ。ほいでどうも足の裏がヒリヒリするなと思ったらね、足の裏の皮ね薄くなってんだ。へーと思って こんな薄くなるんだと思ってね、びっくりしたんですけどね。それとそのアフリカの話ね、ほんでね、もう向こうの人たちは足の裏ね、皮が厚くてね、裸足で歩いててもね、もう靴なんか邪魔臭くてもう履けないんだろうなと思ってたんですよ。そうしたらね、たまたま見たテレビにね、裸足で歩くからね、そのちょっとしたこの傷がついたところにそのバイ菌がついて虫が湧いて、それでもう足がパンパンに腫れて、子供でも少年でもね、もうその足がもう全部この腐って、その歩けなくなっていざりみたいな生活してる人がいっぱいいるって言うんですよ。みんな元気じゃないんですよ。みんな元気じゃないわけ。おいで、そのたまたま見たのがこうってね、このお医者さんがこう巡回してってね、でそのメス、ちっちゃなメスでこうって切ってね、それでこの虫とか膿を出すんですよ。はぁーと思ってね、こんなにひどいんだと。こんな状態でその生活してる人たちがね、その今現代にいるんだと思ってね、僕らも裸足で歩いてる元気な人のそのフィルムしか見てないから、この人たちはもうすごいなっていうふうに思ってたんですけども、もう本当にその大変なことなんですよね。だから日本の中でその足怪我して虫が湧いてるような人が誰もいませんからね。だからね、本当にね、未だにこんなこの生活環境のこの人たちがいるんだなというふうに思ってね、そのびっくりしたんですけどね。だから鎌倉時代っていうのはね、もう本当にね、そのまあその日本はそういう意味で衛生管理であるとか、その貧しいながらもやっぱりそういう基本的なその意識っていうものはその高かったっていうふうにこの言われてるんですけど、でもその裸足で歩く人はいないかもわからないけど、まあわらじとかですね、そういうものを履いてたと思うんですけども、やっぱりそのそういうような飢饉から来るその栄養不良からの病気っていうものはですね、ものすごい勢いでこの蔓延していくわけですよね。だから本当にその大商人が立正安国土に書かれているような状況っていうものはずっとこう続いてたわけですよね。それで日照りもずっと、干ばつもずっとこの続いてこのいるわけですよね。それで鎌倉幕府はですね、極楽寺の良寛、もう鎌倉で一番そのみんなの人気が高くて尊敬されているっていう極楽寺の良寛にですね、その雨乞いをこの頼んだわけです。雨乞いを頼んだですね。もっと極楽寺の良寛はね、ここでね、雨を降らしたらね、また自分の評判がね、ぐっと上がるなというふうにその計算をしてね、それでこの雨乞いをするわけですね。そうするとね、大商人はね、真っ向からね、極楽寺の良寛にね、雨乞いでね、雨が降ったらね、あなたの弟子になろうとね、あなたの弟子になるということは法華経の信心を捨てるということですよね。あなたの弟子になるけど法華経はしますってわけにいかないからね。だからそこまでこの大商人はね、3回その極楽寺の良寛にこの伝令を送ったって言うんです。手紙を書いて送ったと言うんです。大商人が直接言いに行くわけに言いに行くんじゃなくて、弟子にその連絡をこのさしたね。そうしたら極楽寺の良寛はもうね、喜んで、この雨が降ったら日蓮が俺の弟子になると、これは頑張んなきゃと思って、その極楽寺の良寛もガンガンガンガンガンガン、もうまるで頭からもう湯気が出て、もうやかんがチンチン湧いたみたいに一生懸命この祈ったわけです。だけどなんぼやっても雨が降らないんですよね。なんぼやってもね、 大変なことになっちゃったわけ。それで今度国連の国連もうこういう祈りっていうのはですね、7日が単位ですから、だから7日をワンサイクルでやるわけですよね。7日やってダメだったら14日、14日でダメだったら21日というふうにこのやっていくわけですよね。なんぼやってもダメですね。それでもうヘトヘトになって、その極楽寺の領官はその雨乞いをそのやめてしまうわけです。それで今度は大聖人がこの法華経の経文を通してお題目を唱えたと時に、その本当にその嵐のような雨とかじゃなくて、もう本当にこのしとしとしとしとですね、この大地を潤すようなその恵みの雨っていうものが降ってきた。そうしたら極楽寺の領官はですね、自分が雨乞いをしている時にですね、日蓮は雨を降らせない祈りをかけてたんだと言い出したわけです。それヘリクスですよね。その雨大聖人はそんなことしてないんですけど、ま、もししてたとしてもそれを超えるその強い祈りを極楽寺の領官がすればいいだけのことですからね。だからそういうことを言い出して、それでその鎌倉の幕府の役人にその極楽寺の領官がですね、この一生懸命すり寄って、日蓮はもうこんなことしてたんですよと、日蓮はこんなそのこのね、その幕府に対して、この天下に対してこのそういうことをこのしてたんだと、自分の名前を売るためにはですね、この手段を選ばない、そのとんでもないそのやつがこの日蓮なんですよというふうに、その幕府の役人にその言い寄り、またそれだけじゃ足りないと考えて、幕府の役人の奥さんにまで、日蓮というのはとんでもないやつなんですよというふうにすり寄って、この耳打ち話をするというようなことをこのしてたわけなんですね、したわけなんです。そうすると日蓮を憎いと考えている鎌倉の幕府の人間はですね、やっぱりそうかと、やっぱり日蓮というのはそんなことをしてたんだなと、とんでもないやつだなと、もうこれはその天下をその法華経の信仰すればその天下が収まるというふうに言ってるけれども、天下を混乱させて、それでその幕府を転覆させようというふうにその日蓮はその考えているだけじゃないかということを、この幕府の人間とこの極楽寺の領官の思惑というものがもうぴったりがっちりこの一致してこのしまったわけですよね。もう目的はその日蓮を亡き者にしようということなんですね。それから有名な今読み終わったところの一条の堀を越えぬ者、十条二十条の堀を越うべきかというのは、一条というのは要するに本当に小さなこの堀ね、子供でもずっとこの助走をつけてザーッとってポンとこうやってその渡れるような、そういう小さな堀、それが雨乞いだって言うんですね。雨乞いなんていうのは信仰には何の関係もないとね。だけどたったその雨乞いをして雨を降らすということさえもできないものが、十条二十条っていう成仏ができるわけないじゃないかということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。そんな小さいこともできないものが、なぜ極楽寺の領官の信仰によって仏になることができるのかと、絶対に仏になることができないからこそ雨も降らせるということができないんだと。法華経は雨を降らせるための教えじゃなくて、成仏を遂げるための教えなんだと。成仏を遂げるための教えだからこそ、どれだけ極楽寺の領官が祈ってもできないことが簡単にできるんだということをこの大聖人様は言い放ったこのわけなんですね。さあそれで この大聖人様は命を狙われるようになって、そしてこの松葉がやつの草案をこの襲われるわけですよね。大聖人様は元より読み始めたところの幸いなるから法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たればイサゴに小金を変え石に玉を飽きないるがごとしとね、普通の川や海にあるこの砂をですね、この砂金、この砂みたいな格好してるけど金の砂金ですよね、それに変えるようなもんだと、法華経のためにこのね、なんていうんですか、人間の体っていうのは食べ物でも何でもないですから、だから死んでしまったならば何の価値もないこの存在だ、その何の価値もないこの存在が要するに砂を金に変え、ね、石を玉に飽きなえる、つまり石のない国はその石を得るために石のある国から石を買わなきゃいけないと。だから貿易の貿っていう字は飽きなえるということですよね。交換をする。そこの国では価値がないかもわかんないけど、よその国に持ってったら価値が生じるというものがこの世の中にはあるわけですよね。だからそれを移動させるだけでその金儲けができるということになるわけですよね。それを商いるが今年、ね、だから日蓮のこの何の役にも立たない死んだらおしまいのこの命、ただ首がはねられたら臭いだけの腐っていくだけのこの命ね、砂のような石のようなそういう命が金や玉に変わるのであるならば、それは本当に法華経の信仰のためにもありがたいことだというふうにその大聖人様は信念をこの持ってるわけですよね。それで草案をね、襲われる前にね、この今読んだところにちょっと前後してますけどね、10日、9月の10日、大聖人が辰の口でこの首を切られるのは12日ですのでね、その前にね、平野左衛門尉がね、幕府にね、この大聖人をね、この呼びつけるわけですよね。呼びつけるわけです。ね。それで、この大聖人様にね、この、なんていうんですかね、この尋問するわけですよね。尋問するわけです。お前どういう考え方で、その、このいるんだっていうことをね、この尋問して、その尋問の中で、この、極楽寺の良寛の雨乞いの、その、極楽寺の良寛が負けた時の話も、この出てくるわけですよね。そうすると、大聖人様が法華経の教えというものを中心に、塀の左衛門の城に行っているにもかかわらず、この塀の左衛門の城や、それを取り囲んでいる ところの武士たちもですね、大聖人をあざけ笑ってですね、どっとこの笑ったり、また、この大聖人をこの馬鹿にしたり、ということをですね、平気でこのしていたということ。そのことを、この大聖人様が、この極楽寺の良寛のそのこの6月に行われたところの極楽寺の良寛のその雨乞いのことから日蓮がその後のおの雨乞いをして雨が降ったこと、そのことをずっと通じて大聖人は法華経の教えということを中心にして、雨乞いがこの成功した成功しないという話じゃなくて、法華経の教えを根本にして こうやったからこそこうなったんだということをあざけ笑う、この幕府の兵の左衛門尉を中心にしたところのこの役人の姿というものをここにこの大書には書いてるわけなんですね。全くそのことがわからない、そういうこの人間たちなんだということなんですね。で、松林月の草案がこの襲われますね。ここには書いてませんけど、皆さん方に今まで話してきたように辰の口の方南へのこの時にお話をしますけどもね、もうねこの鎧兜をつけてね、戦争のようなこのいでたちでね、それでその100人にも及ぶようなこの兵隊の集まり、武士の集まりがですね、この鎧甲冑をつけてるのにですよ、鎧甲冑をつけながらですよ、この声だめの声をね、声おけをね、この担いでね、この大商人のところにこのやってくるわけなんです。変な姿ですよねどういうことなのかな、分かんないですけどね。でその糞尿をね、大商人のこの草案の中にそのぶちまけるわけですよね、何倍も何倍も。つまりちょっと掃除したぐらいじゃもう使うことができないようにこのしようという考え方なわけです。糞尿だからね、匂いが残るでしょ。なんぼその掃除したってそのばい菌っていうかそのね、そのこの腐っていくそのものがいっぱい入ってるわけですから、とんでもないそのことになるわけですよね。それをねこのみんなで担いでね、何倍も担いでね持ってきた。漫画みたいな話ですよね、バカみたいな話ですよね。子供でも考えないようなことですよね、って思ってて。ほいでね、その当時、その時はまだ大書にはご本尊を表してませんから、お釈迦さんの像、あの伊豆伊東に流された時に大聖人様がその海に漂っていたそのお釈迦さんの像をこの助けるようにその持ち帰って、それをこの大聖人様はその本尊にして、そのそういうまあ出会いがあったということをその機にして、大聖人はそのお釈迦さんの像をその拝んでたと。だけどお釈迦さんの像の前にその法華経の巻物をこの置いて、つまり一般世間でお釈迦さんを本尊に拝んでいる人たちと大聖人は全然違って、法華経を説いたお釈迦さんを本尊にして拝んでたわけです。世間の人たちはお釈迦さんだったら何でもいいわけだ、法華経以前の教えもみんなお釈迦さんの教えだから尊いっていうふうにお釈迦さんを拝んでるんですけど、大聖人は法華経を説いてくれたお釈迦さん、法華経以前の教えはお釈迦さんの教えであってもダメですよという考え方でお釈迦さんを拝んでたわけですね。だけどお釈迦さんだけでは拝んでないんです。お釈迦さんの前には必ず法華経がその置かれているということなんですね。でそのね、兵の左衛門尉はね、お釈迦さんは大事だから、お釈迦さんはその掴んで投げたりしないんです。お釈迦さんの前の法華経が憎いわけです。だから巻物ですからね、巻物ですから。私たちが使っているこれもこの経本もこうやって折経本って言ってますけど、これ巻物を意識してるわけですよね。巻物じゃ使いにくいので、こうやってページごとに折って使いやすくしてるわけですよね。だからこれが巻かれたものが巻物っていうことになるわけですよね。それでそのなんていうんですか、巻物をねこうやってわしづかみにして、それでギャーッとこうやって この巻物ですから反物みたいになってますから、ガーッとこうやって伸ばして、それを破って踏んづけてっていうことを、この日蓮が拝んでいるものが憎いわけだ。日蓮が拝んでいるっていうものが憎い。法華経の信仰をすればこの世の中が平和になるっていう、それが憎いわけですね。でそこにまた声だめの声をかってぶっかける、すっごいことですよね。と思うんで、この大聖人はね、 それともうとここに書いてある小法坊という、小法坊という人はね、この大聖人の一時弟子になった人で、それで大聖人のそのこの師匠としての指導が気に入らないのか、それ辞めちゃったんですね。辞めて、今度その辞めたことも幕府は知ってて、それでこの小法坊に幕府が声をかけて、それでその日蓮というのはどんなもんだこんなもんだっていうふうに様子を聞いて、そして日蓮をこの捕らえに行くんだけど、お前道案内このしろと。道案内なんかしなくたって分かってんだよ、その場所分かってるんですよ、みんなね、分かってるにもかかわらず、その憎い人間を仲間にその幕府が取り入れたわけですね。それで案内をさして、それでこの草庵にやってきた。そしたら小法坊は個人的に大聖人が憎いもんで、この大聖人に馬なりになって、そしてこの自分がそこで修行して拝んでいた法華経の経巻を取って、大聖人の額を三度こうやって打ちつけて殴ったって言うんですよ。ね、それを大聖人も人間だから、こうやって殴られればですよ、殴られれば向こうが殴るんだったらこっちもと思って、その経巻を奪い取って、それで逆にその殴りたいというふうに思ったけれども、この経巻は漢字本のこの経巻が入っているところの第五の巻ね。はあ、法華経の漢字本にはこの法華経を信心し修行し、そして釈伏する者には必ず命に及ぶ大難が襲ってくるということが書いてある。そのことに耐えて、この法華経の行者としてこの信仰を貫かなければならないということが書いてある経巻で、自分は今殴られていると。殴られるその瞬間に、その経巻のこの巻物のこの表に書いてあるこのその題名っていうかね、それが見えたわけだね。ああ、まさしく今殴られている経巻の中に書いてある通りのことが今起きてるんだということを、この大聖人はそこで感じたとね。そこで大聖人は羽を着て、そして塀の左衛門の城がこの経巻をバラバラにして踏みつけて、そしてもうその興奮しきっている姿を見て、この塀の左衛門の城が物に狂う姿を見ようというふうに大声で、その同じこの狭いこの草庵のこの中で暴れ回る武士たちに向かって、この一番総大将の塀の左衛門の城が物に狂う姿を見ようというふうに、このみんなに大声で訴えたわけなんです。ね。日蓮はこの南無法蓮華経の法華経の教えというものをみんなに訴えてるんだと。ということは、日蓮はこの日本国の柱なんだと。柱を倒そうとするのかと。日蓮ほどこの日本のことを思っている人間はいないんだと。その柱を倒すということは、幕府の人間としてどういうことなんだということをこの訴えたときに、それまで塀の左衛門の城、大将の塀の左衛門の城に言われ命令のままに 正しいと思ってやってきた兵隊の人たちがびっくり超えてしまったわけですね。ええ、この日蓮が罪人だと思ってやってんのに、その罪人だと思ってる日蓮がお前の大将のものに狂う姿を見よというふうに言われちゃったもんで、一体これどういうことなんだろうというふうに兵隊たちはもうびっくりして冷や汗をこの書いたみたいにその驚いてしまったと。ね、頭が真っ白になってそのやってることが止まってしまったということなんですよね。もう幕府転覆のこの謀反があるというこじつけでもってこの戦争のような格好をしてこの兵隊がこのやってきたわけですから、ですから兵の西門の城としては何としてもこの日蓮にこの日蓮をこの挑発して、そしてその逆らうようにその抵抗するようにこの煽ってしたかったわけですね。だけど大将には全然そういう煽りにこの乗せられないで、そしてどこまでもこの法華経の信仰っていうものをこの大将人はそこで訴えたわけなんですね。だからそこで兵の西門の城はもう諦めて、そこで大将人をこの捕らえて、そして馬に乗っけて、そしてまだ明るい午後ですけども、まだ明るい時間帯ですので鎌倉の街の中をですね、大商人を晒し者にして歩くわけなんですね。幕府に逆らえばどういうふうになるかということを一般の大商人の教えというものを辻説法でその聞いた人たちにもみんなに見せしめとして知らせるためにこの市中を引き回すわけですね。そして今度は日蓮がどこにいるかということを隠すようにこの佐渡のこの役人であるところのこの屋敷に大商人を軟禁するわけですね。隠して軟禁する。だから四条金吾も他の鎌倉の町の大商人の信仰をしている人たちも大商人がどこにこの軟禁されているかということを一切その知るということができなかったわけなんですね。大商人が捕まったという話はその町の噂によって知ることができたんですけれども、大商人がどこに囚われているのかということは全く見当がつかなかったわけなんですね。そういう中で今最初に読んだところの幸いなるから法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たればいさごに小金を買い石に玉を飽きないるがごとしというこの大商人様のこの信念というものがこのずっとその場面場面の中でこの貫かれてこのいるんだということなんですよね。私たちは大商人のようにその力強く信念を貫き通すというような生き方というものはなかなかできないかもわからないんですけども、だけど生活の場面場面で例えばお祭りの寄付であるとかお祭りの参加であるとかですね、子供に信心を伝えていくそのこととか、そういう場面場面で私たちは自分たちの信仰というものが問われることがいっぱいこの出てきますよね。ですからそういう時にやはりその勇気を出してそれを一言そこで言うか、そこでためらって黙ってしまうのかということが 大聖人の生き方ほどの生きるか死ぬかっていうようなことはなくてもですね、そういう時そういう時に本当に南無妙法蓮華経のこの信仰の勇気っていうものを出せるか出せないかっていうことが自分自身にこの問われることがこの出てきます。その時に私たちはこの信仰の志っていうものを貫けるようなそういう生き方っていうものをしていかなきゃいけないということなんですね。その時そのことができなければ、その次の時にはね、そのことができるようにこのなっていく、そういう生き方っていうものをこの大聖人様の生き方っていうものを通して自分自身に当てはめて考えていける、そういう信仰というものをこの大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。だから大聖人様の生き方っていうものを自分の生き方っていうものに重ね合わせて、また取り入れて、そして自分自身に少しでも大聖人の向かわれた方向っていうものと同じ方向にその顔や心というものを向けて生きていくことができるということが、この大聖人の弟子として信仰しているということなんだと。私たち今の時代はね、大聖人のように命を懸けなければならないという状況はないと思います。ほとんどないと思いますよね。だけど信仰するということは、毎日毎日の中で自分の時間という命をかけていかなきゃいけないことがあるということなんですね。そういう意味で私たちはこの時代においても自分の命をかけて信仰というものを大切にしていかなきゃいけないということを、この大聖人の生き方ということを通して学んでもらいたいというふうに思うんですね。